と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。今ねひょっとして声遠いな思われた方あるかもしれませんが、実は私がですねマイクのあのボリュームを上げるフェーダーがあるんですけど間違って上げておりました。こんなこともあるんで生放送でございます。お許しいただきたいと思います。下村静子です。さて今日の私のお相手です。
こんにちは、京都府建築士会の小田木陽子です。
よろしくお願いします。小田木さん、まだ今の自転車で走っても心地よいくらいの冷たさかもしれませんが、これからちょっと自転車冷たなるん違う、風が。
そうですね、うん、もう同じ自転車仲間やと思ってる人たちが、うん、だいぶ防寒着のレベルが上がってきましたから。
そうですか。
やはり皆さんも手袋をしてる人が増えてきましたね。
あ、そう。でも今紅葉シーズンでねちょっと車渋滞してるところなんかも増えてきてるから、そういうところ自転車でスーッとすり抜けて走っていったらどやみたいな気持ち
思うんですけどね思うんですけど、一方で、うん、あかんな怒られんやろなこれきっとと思いながら走ってるんですよ。です一応ね規制をかけながら。
あ、そうですか、なるほど。というね、いつも自転車でさっそうと走ってる小田木さんが今日はパートナーでお届けしてまいります。今日もまたね素敵なゲストにお越しいただいて、ちょっと私も興味津々でお話伺っていきたいと思っております。お楽しみに。
出会いもん。
さて最初のコーナーですが、ただいま三条、いつものように町でいろんな活動をされている方にお越しいただいてお話を伺っているんですけれども、まあ秋といえば芸術アートということで、そのテーマに沿ってゲストにお越しいただいております。今日ただいま三条のところのタイトル見たら、小田木さん、
はい、
筆侍三条に剣山って書いてあるんですよ。どこでやろうと思いながらも、ご紹介をさせていただきたいと思います。イラストレーターであり、またちょうど木屋町三条を下がったところにある瑞泉寺というお寺の副住職でもいらっしゃるという中川岳さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。イラストレーターであり、はい、お寺の副住職でもあるというふうにご紹介をしたんですが、これ二足のわらじということなんですか。
そうですね、
はい、
二つやってるんですけれども。
珍しいですね、はい、また
そうですかね。
いや珍しい。
私は初めて出会いました。そういうタイプの違う、全然ジャンルがこう違って、例えばねご住職で書家とかいう方いらっしゃりとかするじゃないですか。 それはなんとなくやはりやろうなと思ってたんですが、はい、イラストレーターということになるとちょっと珍しいかなと思ったんですが。
そうですね、うん、まあお寺で留守番担当、留守番しながらですね、
はい、
在宅で絵をの仕事をしているというそういうそれだけのものです。
いやもともとその三条木屋町のところにあるね、ちょうど角っこから一軒ぐらい下がったところですよね、はい、そこの瑞泉寺というお寺で、
はい、
生まれ育たれた。
そうですね、生まれたのは実は東京なんですけど。
あ、そうですか、
はい、父親が東京で勤めてたりもしたので、
はい、
それで、
はいはい、
生まれて、幼稚園に上がる頃に、家族で戻ってきたっていう感じですかね。
あ、そうなんですか、ということはもうその地元の小学校。
そうです、その後は木屋町通りの立成小学校に行ってまして、は
い、そこでまあお寺がお住まいで、はい、ずっと育たれて、
はい、
で道として、まあ、イラストレーターというかそういうところを目指されたんですか。
はい、いやですね、はい、まあいろいろ紆余曲折あったんですけど、
紆余曲折がありの、
はい、まあ仏大に行ったりしてですね、
はいはい、
でまあね、このままお坊さんになるのもちょっとね当時は若かったし、
うんうん、
もうちょっと違う可能性があるんちゃうかろっていう勘違いありまして、う
ん、勘違いそんなことはないと思いますけど、
サラリーマンで広告会社に勤めまして、
あら、クリエイティブな世界へ、
当時はね、なんかあの、はい、輝いてた頃もあったんですよね、広告屋さんがね、うんうん、でコピーライターとかデザイナーとかっていう、そういうものにまあこう憧れましてですね、うんうん、リクルートに入りまして、うん、で6年間あの、広告のディレクターみたいなのをやって、
へー、
でその後、まあお寺に戻ってきてイラストレーターを始めたっていう感じですかね、
うん、ああそうなんですか、はい、いやーリクルート言ったらね、私らでも当時私らの世代でももうすっごい破竹の勢いで飛ぶ鳥を落とす勢いの会社で、
いやそうなんだ、僕が入った時はあのリクルート事件のちょっと後で、
あ、
なんでそんなとこ入んねっていうね、
あ、まあ、
そういう時代でしたね、
あ、ちょうど、まあ、私らとちょっと違うんですけど、でもね仕事きついのは聞いてましたよ、
仕事はきつかったです、
ね、やっぱり変わらへんかったね、そのあたりはね、
仕事はもう本当にきつかった
です、だからね、いやいわゆるなんていうのかな、ちょっと生臭いというか、あの広告の世界って言うてもその儲けにこう直轄する世界じゃないですか、
そうですね、
ねえ、だからそういうところの一応空気も知ってはるんやっていう、
そうです ね、もう人が儲けはるためだけにね、なんかこう技術を使ってたっていうかね、うんうん、まあ、それでだいぶ技術も磨いたんですけどね、
あ、そうか、
そういう
自分もその磨いていかへんかったら、いわゆる競争する中で、はい、やっぱりついていけなくなってくるっていう社会世界でもあったっていうことなんですかね、
そうですね、うん、だからもう嫌でもなんかこうね、あの向上したんかな、わかんないですけど、
うん、
まあ社会的なね、
うんうんうんうん、
何かは身につきましたかね、
は
まあ、今となったらだから一体よかったよかったかな、
そうですよね、ある意味その最初仏壇行かはった時にもうちょっと違う世界もあるんちゃうかって思はった、その違う世界すごい見えはったわけですからね、はい、またね、
そうですね、うん、その特にあの中小企業の就職、あ、中途採用の、あの広告を作るみたいな仕事だったんで、その社長さんのところに行くわけですよ、町の、
はいはい、
でいろいろこうどんな人材が欲しいですかみたいな話を聞いてですね、
うんうん、
で、そういう人材が来るような広告を作るという、
う
ん、そういう、で、まあ、まあそうなんですけど、で行ったらこう社長さんの自慢話をですねもう3時間ぐらい聞いて結局使えるものは一個もないなみたいなそういうことをずっとしました
でまたそういうなんか経験を経て、はい、また今さっきなんかあのいやいやあのご謙遜されてそのなんていうんですかあの留守番がてらみたいな言い方もされてましたけど、
はい、
あのお寺の副住職をお務めになりながら、
はい、
イラストレーターもされるという立場になられたわけですね、はいはい、これまた
そうですね、まあ、ね、運良くと言いますかね、
いやいや、
はい、
なんかあのお寺に戻ってこられたのは、
はい、
引き寄せられるものがあったんですか？
いや引き寄せられるって言いますか、もうそうやって社会に出たもののですね、
うん、
結局自分には何もないなというのが分かりましてですね、
いえいえ、
で大阪に行ってたんですけど、あの、京都を捨てようと思ったにもかかわらず捨てられずですね、
うん、
で絵も絵は昔から得意っていうか絵しか描けない子やったんですけど、絵以外の何かを探しに行ったはずなのに、
うん、
結局他何もできへんなと思って、それで帰ってきてですね、
うんうん、
それもあの、ちょうどその当時住職はもううちの父親がやってたんですけど、その先代と2人でやってた感じなんですけど、うんうん、先代が、ちょっと体調崩しまして、でもそう帰ってこうへんかみたいな話もありまして、うん、でタイミングがいろいろ重なりましてですね、帰ってきたって感じです、
はい、心持ちとしてはどんなもんなんですかね、まあ、今こうその振り返ってみて、
はい、
なんかそのうまいことちょっと言葉で言えませんけれど、
はい、
お寺で副住職しながらイラストレーターの方面での活躍もありっていうのは、
はい、
ご自身としては、
はい、
これはいい感じなのか、
はい、
なんかさらにいやもっとなんか違うひょっとしてイメージがあるかもしれないみたいな、
今ですか、これから、
うん、今、
そうですね、これはだから成り行き上ここまで来てるので そろそろこれで本当にいいのかなっていうのは考えなあかん時期ですけどね。
あ、そうなんですか。
そうですね。そのまあだから行けるところまで行くかっていうだけしかないですけどね。
影響されることとかってないんですか。
営業ですか。
影響そのお寺のその副住職のまあ、お仕事なんかもされながらそのイラストレーターみたいなことをされるときにそれぞれのその仕事が影響し合うみたい な, な
んかもちろんいっぱいありますけどね。やっぱりそれは、うん、あの大きいとかちっちゃいとこまであって、
うん、
まあ、あの例えばその自分の作品をたまに作ったりするとしなきゃいけない時が、
はい、
個展をするとか、
はい、
そういう時にじゃあ何かを探すって言ったらやっぱりそういう方向からですね、お寺とか仏教とかですね、
うん、
そういうものをネタにっていうかそこから組み上げてくることはやっぱり多いですかね。
あ、そうなんだ、は
い、やっぱりその自分の中のものっていうと、
うん、
結局そういうねものにやっぱりなってくるのかなと思いますしね。
こう、
ちっちゃい頃から、まあ、身についてるっていうかね、
うんうん、知らん間にやっぱりねこうその場にいて育つと知らん間にこう自分の染みついてるもんってありますよね。確かにね。
そうですね。だから仏教は本当にすごいこういろんな階層に分かれてるっていうか、
うん、
あの哲学的なことから、
うんうん、
日々の暮らしのことからですね、まあ多分僕は普通のことやなと思ってても他の人は知らないなっていうことが結構あったりするので、
はいはい、
それはまあ一つあのなんかこう追求していってもいいかなっていう。
多分だから私らには分からへんような世界観っていうのがやっぱりあるはずなんですよ ね、 それが今度作品に反映されてるっていうことは絶対多分あるんやろうなというふうに感じますけどね。あとその瑞泉寺っていうお寺もまたこれすごいあの歴史を紐解くと面白いとちょっとご紹介いただきたいんですけれども、そもそも瑞泉寺っていうお寺はっていう。
そうですね、うん、そもそもはあの豊臣秀次というですね、
はい、
秀吉さんの甥にあたる人なんですけども、
うん、
その人がまあ2代目の関白をですね、秀吉さん実子が生まれないってことであの譲られるんですけど、うん、その後に秀吉さん実子が子供ができたことが分かって、
はい、
そこから疎まれてですね、
うん、
処刑されるという悲しい武将がいるんですけど、その人が、その人の一族最小の方々がですね、うちの、立っている、木屋町三条、当時三条河原やったんですけど、
はい、
そこで処刑をされはったっすね。でその跡地にお寺になっている場所で、はい、そういうちょっとあの歴史的なところですけれども、
そのね、御霊をこうね慰めるためのものだったわけですね。その歴史聞いてもね、はぁって思いますよね。
だ結構これ知らないんですよね、歴史好きの人でもあんまり。あの特に関西では秀吉さんってすごいね、やっぱり秀吉さんと神あの阪神はねやっぱりもうけなせない時代長かったですよ。だからそれに立てついたみたいな形でね、残っている人なので、
うん、
なかなか歴史の表舞台には取り上げられなかったみたいですね。でも本当に研究してはる人も少なくてですね、
うん、
だからもうイメージだけで あいつはひどいやつやったみたいなのが400年から残っていて、そういう人のお墓のあるところなので、ずっとそのあんまり京都の町の人もこう知らないんですよね。忘れたかった場所じゃないですかね、そのあまりにも悲惨な事件だったんでね。
あ、そうか。それは逆に言うと後ろめたさがあったかもしれへんね。
そうかもしれないです ね、
ね
え、うちにそういうあの当時の処刑シーンのですね、うん、を書いた、映画残ってるんですよね、
はい、
演技というか。それを見ててもすごいね、あの 鴨川が血で染まっていくような、
う
わ、女の人がとかちっちゃい子供が串刺しになってたりね、
うわ、
公開処刑されてて、で三条大橋からいっぱいそれを街の人が見てるんですよね。
へ、
だ かなりショッキングな出来事で、 多分だからそれはですね、忘れたかった場所なんじゃないですかね。
そういうお寺さんで、うん、しかもそのなんかあの住之倉良医さん、
そうですね、それ住之倉良医さんが作ってくれたんですけども、
ね、
だからうちの場所お寺と、高瀬川の寿命、
はい、
あ違うわ、生まれは同じ時期
で、同じ時期、
はい、歴史的に同じなんですよね。
は
その高瀬川を開削するときに、
うん、
その秀次公の塚がですね、うん、荒れ果てているのを見つけてですね、うん、このままではいかんということで、
うん、
そのお寺の形にしてですね、
うん、
後世に残すように住之倉良医さんがしてくれはったというそういう場所です。
知らないもんですよねっていうか、もうあるのはなんとなく分かってたかもしれへんけど、そういう経緯まではなかなか最近私も知りまして、というか
どういう意味があってそこにあるお寺やったんかっていうのはね、
ここ数年で知りました。
そう、あそこみんなね、京都の人はね、大概学生時代とか飲みにね、うん、
絶対取ってますしね、
長浜ラーメンとかね、
そうそうそうそう隣にあるしね、
木山町三条ですって場所をこう説明すると、うん、長浜ラーメンありますよ、長浜ラーメン覚えてるけどあのお寺は覚えてないんですよねそういう場所なんですけどね。
いやだからなんかそのね、あのそういうだからそういう歴史を したったわけでしょ、そのお寺であのお育ちになったわけですから。
そうですね、まあ、ね、はい、なんとなく ね、
そういう背景を、京都のそういう背景も知りつつ育たれて、で飛び出してまた戻ってきて今両方やってはるというね、
はい、
だからこそその中川さんのその世界っていうのが多分作られているんちゃうかなと、まあ、勝手な想像なんですけど
ね
勝手な想像なんですけど、こう思ってしまうというね。
そうですね、
うん、
やっぱりこの繁華街とですね、うん、そういう聖なる場所っていうのが、
うん、
こう交差する場所なんですね、あそこね、いろいろ境界線でですね、実は洛中洛外の昔でいうとこの境界線だったりですね、いろいろ価値観がですね、ちょうど混ざる場所ですよね、
うん、
さっき考えてたんですけど、
うん、
だからそういう場所なので結構そういういろいろ新しいものが生み出せていけたらね、うん、面白いかなと、
ね、
ついさっき思いましたね
いいな、いいですね。いや実は私もですね、知り合いが中川さんがイラストを描かれて、で私のお知り合いであるロビン・ロイドさんという方が曲を作られてっていうこと、 CD を出されて、はい、その時に実はご本尊の前でね、
はいはい、
音楽を演奏されて、一緒にお話をされたりとかっていう場に行かせていただいたんですよ、
はい、
でいや、えらいことしはんなこのお寺と思いながらね、すごいでもね、それはそれですすごい新鮮で、
うん、
ものすごい印象深かったんですよ、うん、だからお寺ってもともとは人がなんか集まらはる場、で何かそこでね会った時に寄り所になったりとか、うん、まあ、何にもなくても行ってホッとするとか、とりあえず一瞬そこで時間過ごして、また自分の世界に頑張って戻っていこうっていうような思える場所になるどこなんややっぱりっていうのを確信しました、その時。
そうですね、うん、こう時々、まあ、イベントごとをやると本当にそれを感じますね、
うん、
そのお寺としてその法要だけじゃない魅力みたいなのが出てきますしね。
うん、そうですね、はい、そこで今日はその時にですね、CD 出されたというロビン・ロイドさんの曲をねご紹介したいと思うんですが、曲はですね、里の、秋という曲でございます。どうぞ。
京都ひとまち出会いもん。
続いてのコーナーはばったり将棋のコーナーです。今中川さんとも話してたんですけど、そうやな、瑞泉寺の場所確かにすごいね、混じり合う場所やなって。
そうですね、
繁華街でね、人間の欲もあれば業もなんか見えるような、
そうですね、
そういうところと、
そうそうそうそう、ね、まあ、それに関係あるのかどうかね、僕は妖怪っていうのは
面白いところやな
そうですね、 まあ、そういったあのさっきもありましたけれども、うん、ちょっとお寺っていうのが地域の拠り所になってるというか非常に可能性があるなと思ってまして、でちょっとその辺の話を聞きたいなと思ってます、はい、でもう当然ながらお寺神社いうのは宗教的な意味合いがあってそういう施設があるわけですけれども、そういう宗教的なところだけじゃなくて、やっぱり昔から、ね、例えばちょっと相談があってっていう形で人も集まってたでしょうし、でその京都の街中がどうやったかちょっと分からへんのですけど、もっと田舎の方行ったらそこが集会所になってる、その宗教関係なしに、ね、なってたりとかするという意味では、京都ってこれだけお寺があんやから、うん、それってきっとこれだけの場があるっていうんですかね、人との出会いであったりとかいろんなものの組み合わせがそこできっと生まれてきてるんだろうなと勝手に思ってるんですね、うん、で例えば中川さんのそのイラストとお寺のこの組み合わせ、うん、もうベストマッチな感じがだんだんしてきましてね、でさっきもありましたお坊さんやってはって消化かはる人が、うん、まあ、できはる人多いですと、うん、だからお店今度やろうと思ってんやけどちょっと看板書き書いてほしいねって言って今でも頼みに行かはる人いますよね、
うん、
そんな感じで前はきっとお寺がそういうその困った時の一筆書いてくれるところやったと思うんです、うん、それが中川さんの新しい携帯で一筆書くんじゃなくって、一筆書いてもらってそれが色付きの方ねそういう場所としては求められてるん違うかなと。
これはなんか新しい発想です ね、
ね、
うん、だってね地域でその生姜かける人がなかなかいい品のと同じように絵をこのこう描きたいねんっていうようなその魂を込めたような絵を描きたい、例えば思いました。でもそれは学生さんも洋さんいる町ですから、洋皆さん関わると思うんですけれども、そのなんて言うんでしょうかね、京都に根ざしたっていうかそういう文化を込めて書いてほしいなっていうのがあった時に適任者でしょ
地域のことをそのなんていうのか知ってるか知ってへんかっていうのもね、うん、随分変わってくると思うんですけど、うん、今の話どうですかね。
そうですね、うん、それは実はもうやってまして。
あ、そうですか。
新京極商店街さんのですね、映画祭のですね、
うん、
ポスターというか看板というかですかね、そういうものを毎年こう、メインビジュアルを書かせていただいておりまして、
お、はい、
もう街中を歩いてたらですから、見たことあるわっていう人結構多いと思うんです。うん、京都のその新京極中心に、あと祇園祭りのポスターなんかもされてたりとか。
そうですね、それは時々ですけどね。
だから実は京都の街中の人にとっては中川さんの絵って結構身近なんやと思う。
見てるんや。
見てるんですよ。で本屋さんにもね、表紙が
毎月月刊京都さん
の表紙が中川さん輝いてはるので見たことあると思うんです。
まあ、例えばね、京都って観光地やったから、うん、もうちょっと前までね、その観光のガイドブックを書いてはる人、エディターさんとかってね、東京の人が多かったんですよ。
あ、
でもね、今ね、はい、断然、はい、京都に住んでる人とか地元の人が関わるようになったんですね。それはやっぱり京都をものすごいより伝えられるってことにつながってるんですよ。だから例えば中川さんの絵なんかでもきっとその地元の人が中川さんに頼まはるっていうことは、多分その
そうね、ありましたよ。家庭画報のね、
はい、
デリシャスっていう去年、あ、今年かの春にそうかなった料理雑誌があるんですけど、うん、それの第一発目が錦特集で、
へ
ー、で錦のこと詳しいやろっていうことで、
詳しいやろって
もうね、ちょっと寒い中をもう毎日日通って、で錦の絵を描きましたね。
へー
今年の春先ですね。
そうですか。
あとそれ以外にも、あ、やっぱり高瀬川とね縁があるっていうのもあるんでしょうけど、高瀬川のその桜の木のあるような絵とかも、はい、その結構好きでして、そういう絵とかね、そうそうこうやねんっていう、
うんうんうん、
そういうそのイメージにすごい合致するいうんですかね、うんうんうん、だから非常に京都に 合ってる、うん、京都に欲しい、うん、イラストが描ける人が随泉寺にいますから
そうですね、まあ、あんま知らないですけどね、京都ね。
あ、いやいや、多分でも見るね、角度は違うと思うんです。例えば私らやったらね、あの仕事でね、まあ、例えば映像の仕事でね、パリって言ったらね、うん、あのエッフェル塔があるのがパリだと思うじゃないですか。はい、でエッフェル塔の絵ないとね、うん、満足しないんだけれども、パリの人にね、パリの街の絵撮っといてねって言ったらエッフェル塔絶対入れないんですよ。
あ、うん、だからそれは分かりますね。
そういう視点で中川さんに頼んだら、うん、京都でのなんか気持ちが入ったイラストっていうことになるとまた違う、私たちの感覚の京都を発信してもらえちゃうかなっていうね。それは非常に思いましたね、今話聞いてて ね、
そ う、 ね
そうなんですよ。
よその人が見たらそれは別に京都じゃないって言われることが
ね。いやでもそれがほんま京都、ん私らの京都っていう ね、
そんな ね、 ね、どこにかしくも舞妓さん歩いてへんちゅうね、おかしいとこに立ってんねん。
そうそう、たまに、ね、出会ったりしますよね、なるほどね。いやいや、なんかこれからまさにまたね、あの新しいコラボレーションなんかも生み出していってもらえると、うん、うんうん、楽しいかなと思います。そして、なんとですね、12月にはあの法然院さんでまたクリスマスの中
もそうですね、ロビン・ロイドさんと、はいはい、の、クリスマスライブを毎年やってはるんですけど、それに今年はあのゲストで呼んでいただきます。
ぜひぜひ、はい、あの詳しくまた近づいてきたらね、ご紹介する機会もあると思いますので、はい、皆さんぜひお楽しみなさっていただきたいと思います。さあ、そろそろあのお別れの時間になりました。もう一度ご紹介します。今日のゲストはイラストレーターであり随泉寺の副住職であります中川岳さんにお越しいただきました。中川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では今日はこのあたりにしたいと思います。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。